サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日のゲストですよね。よくね、普段からよく知ってるんですけれども
よく知ってる。
で、結構 SNS でもね、はい、ものすごい勉強されてるなみたいなね、こういろんなこと
を、ね、すごいですね。
研修会参加されたり、こういろんな本読まれたりとかしてる中で、はい、でも結局何してはんのやろみたいなところがありましたん でその中で、はい、こう認定訪問療法士っていうのを取ってらっしゃるということでね、まあ、はい、ちょっとその辺の話を中心に話を伺って、作業療法士さんとかね、認定訪問療法士さんとかってやっぱりピンとこない方もいらっしゃるので、その具体的なエピソードも加えた形で紹介していきたいと思います。
今日はシャローム訪問看護ステーションの小山恵理子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小山さん、普段はどんな感じのお仕事されてるんですか？
在宅と、あと、はい、シャロームのその施設、ご施設あるんですけども、はいはい、で、うん、その施設のご入居されているご利用者様と、うん、訪問のリハビリテーション、作業療法士として勤務させてもらってます。
あ、なるほど。作業療法士ってどういう職種なんかっていうのを、ちょっと簡単に教えていただけます？う
ん、作業療法士、訪問リハビリとかでは結構多いんですけども、まあ、生活の全般ですね。生活のところとか、福祉用具とか、あと認知症の方とか、はい、幅広いジャンル。元はというと、その作業、オキュペーションっていうのが作業なんですけども、はい、オキュペーショナルセラピーというところで、作業も、何らかのこう作業を用いて、っていうところで編み物を一緒にしたりとか、病院ではそういう所持をやったりとか、うん、道具を使って手の動きを拡大するとかいうことをやってはいたんですけども、まあ、訪問とかになってきましたら、ニーズにもっと拡大しまして、うん、あとは調理、一緒に女性のご利用者様と一緒に調理訓練を実際のお家のキッチンでやったりとかいうのも、あったりはします。30分ぐらいでおかずを1品作るというのを毎週するという、
は
い、
なんかそのホームヘルパーさんのイメージやけど、
その辺あたりは、はい、だからはい、どうやったら危険のない揚げ物を作れるかとか、毎週揚げ物毎週揚げ物作ってました。
訪問でもそういう感じでやられてるということですよね。でその中で小山さんが認定訪問療法士っていうのを取得されたって
取得というか、まあ、任用資格、職能団体が認定する、うん、まあ、
認定した、
うんうん、認定、そういう団体さんが認定した資格という感じですかね。はい
はい、そもそも療法士、認定訪問療法士ってどんなものなんですか？
認定訪問療法士、まず最初に、まあ、前提としては、うん、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の、まあ、国家資格を有することっていうのが前提でして、認定基礎研修会っていうのがまずこれ2日間あるんですけども、今はちょっと諸事情によりまして、はい、ズームで行うっていうことがあるんですけども、うん、コロナが蔓延する前は主要都市のところでやってたりとかして、はい、大阪以外のところでやってたりっていう時もあったので、うん、まあ、そういうのところの地方都市で認定基礎研修会っていうのを2日間15、6時間ですかね、受けまして、その研修会を受けた後、まあ、日本訪問リハビリテーション協会に入って、まあ、入会して認定技術研修会、今度はその認定技術研修会っていうのは一時救命とか、あと専門的な知識ですね、はい、そういうのを受けまして、またさらに認定技術研修会っていうのを受けた後に、今度は認定応用研修会っていうのがありまして、で、まあ、これは本当にもう本当に応用的な基礎知識とかであったり、あと皆さんの前でその事例発表をするとか、プレゼンをするとか、研修会の座長を研究するとかいうすごい本格的な学会形式みたいなのプログラムと、まあ座学とあって、 って、それぞれ2日間ずつあって、だから計6日間ですね。で、終了して、まあ、さらにその終了した中で、事例を提出して、申請を受けて、はい、で、査読審査っていうのがありまして、で、審査を受けて、手続きを取って、認定訪問療法士になりたいので、審査をお願いしますと申請して、うん、まあ、それで合格が出たら、認定訪問療法士ということで、認定期間5年間。5年ごとに更新をしないといけないので、うん、私ちょっと実は来年の1月ってもう5年経つんですけども、だから今今年、うん、更新作業といっても新たにまた事例をちょっと作ったりとか、あと研修会に行ったりとかいう感じで、準備を進めているところなので、まあ、SNS をちょっと見た方、なんでこんなに研修行くねっていうふうにちょっと突っ込む方は、ちょっとそういう、ことと、まあ、リンクするっていうところになりますね。
結構大変ですね、これ。
そうなんです。
その申請して、審査してっていうのは結構厳しいんですか？
私も何回か査読、その匿名査読っていう形ではさせてもらったんですけども、ちゃんと事例として成り立ってるかどうか、で、その事例として例えば個人が特定されてないかどうか、で、その内容的に初めにで事例紹介があって、でどういう評価を行いま、療法士の世界ですよね。療法士さんは評価をきちんとやって、で、まあ、経過をやって、で、まあ、経過をやって、その結果とかまとめとかでどういうふうな今後方向性として見ていくのかっていうのが、ちゃんと限られた時数制限で、ちゃんと事例としてまとめているかどうかっていうのを、ある程度段階で、この過去に認定を受けました認定訪問療法士さんがチェックしていただくという形になっています。
そうですね。まあ、スーパー療法士さんみたいな感じなのかな。
な感じで、まあ、ざっくりと、
なるほど。
まあ、いろんな事例とか、研修された中で、こう緊急事態とか困難事例とかで、こうなんか役に立ったなみたいなのあります？
やっぱり作業療法士としての訪問リハビリの依頼のケースで、やっぱり一番最近多いのは認知症とか、あと、まあ、診断名、訪問看護師事象という形で、まあ、訪問看護ステーションの動くので、まあ、訪問看護師事象の中に書いてないんですけども、実は、はい、話をこう探っていったら精神科の通院歴があったとか、あるある的な話なんですけど、話を聞いたら、まあ、内科よりかはどちらかというと精神的なフォローがいるという方がいまして、まあ、そういう評価とかをさせてもらって、まあね、結局は認知症の方で、そうですね、徘徊のケースとかで、まあ、情報共有をさせてもらったりとか、あとは実際行ったお家のところでは、その主となる介護者さんが、後々介入していけば行くほど、実は主介護者さんが一番ストレスマックスになってたという、お話で、行動パターンも本人さんも、まあ、もちろん見てるんですけども、本人さんも見てるけど、本人さんと同時に家族さんもちょっと評価をちょっとさせていただいたところで、実はその、まあ、本人さんと家族さんも仲は全然悪くはないというか、まあ、よく言ってるなと思ってたら、実はその主となる介護者さんが実はちょっと依存症の可能性が強く出てきてまして、で、まあ、依存症の方っていうのはすごい対応に OT としても作業療法士としてもすごいどういう対応したらいいのかって苦慮しながら、いろいろ振り返りもさせてもらったりとかするケースなんですけども、まあ、ある時メインとなるご利用者様がお孫さんに対して手を出してしまったという話があって、まあ、お孫さんが実際も家に帰られへんという状態になりまして、で、まあ、いろいろやってきたら、今度主となる介護者さんがその依存症の症状がだいぶきつくなって、もうちょっと社会生活がちょっと送れない状態になって、ある時も家を飛び出しちゃって、メインとなるご利用者様が一人という環境になってしまって、子供もメインとなるご利用者様本人に近づけられないということで、子供さん、まあ、その方にとってはお孫さんに当たるんですけども、お孫さんは子家センって言って、子ども家庭センターの方に経由しての、まあ、養護施設に一時預かりという形にはなったっていうところで、まあ、どうやって今後生活を成り立たせようかっていうところで、実際に家に入れた のが定期的に入れたのがほとんど私っていうところがあったので、その時の入ってた情報を、まあ、チックウィズケアマネージャーさんにちょっと報告させていただいて、で、まあ、ケアマネージャーさんから包括であったり、まあ、機関包括であったり、まあ、どこが子ども家庭センターの方とかに情報共有させていただいて、まあ、結局はそのご利用者さんもちょっといろいろご事情がある方でしたので、急にちょっと訪問がちょっと終了という形にはなったんですけども、今思えたらいろんなあの情報共有をすることで、うん、まあ、こういうことをやってるって、またこういう共有をやってるっていう記録をまず残すことで、今でもまあこうやってお話はできるっていうところで、うん、そのあたりではすごいあの常にどんな環境におった時でも自分はこういうことをしましたという記録を大切にあの関わらせてもらってます、うん。
認知症の方に、まあ、指導するとか歩行訓練とかする場合に、うん、やっぱり作業療法士さんの方が伝えやすいというか、
伝えやすいというか、まあ、どういう関わりをしていくか、お手玉を一緒に、はい、あの、うん、結構最近お手玉を使うことが多いんですけども、はい、まあ、あの、あたから外から見てたら、あの、歌いながら、昔懐かしの民謡を歌いながら、はい、あの、お手玉をしてるんですけども、うん、まあ、その中に、まあ、あの、どちらかといったら作業療法士ならではっていう感じなんですけども、うん、一つのこと何かをしながら、こう、別のことをするっていうところで、はい、まあ、あの、二重課題っていう、はい、デュアルタスクっていうのが今あるんですけども、そういうので、苦手なところが、あったりするんですね、まあ、認知症じゃなくても、まあ、脳血管障害の方でもいらっしゃるんです、注意が散漫な、そういうところでどこまで注意が、あの、向いているかっていうところで、普段のその机上の訓練とか、その机上の用紙、評価用紙だったら全く見えてこなかったのが、実はあの作業を通して、あの、動作を通してってやっていくと、実はかなりの注意散漫だったっていう、うん、方がいらっしゃいます。
一番最初に徘徊に関わるって言われたんですけど、その徘徊の方にどう関わるのかなっていう、
何が原因で徘徊してるかっていうのもちょっと見つけてあげるっていうのもありますね、うんうん、で、私が関わってる方は主に原因としては、その晩遅くに帰ってくる息子さんを探しにっていう、もう一人別の方がちょっと徘徊の方がいらっしゃったんですけども、うん、家の近所を徘徊するという形、早朝からちょっと続いてたんですけども、うん、一緒に住まれてはるあの家族さんが、その徘徊を止めようとするんですね。で、女性の、普通の方もまあ女性の方だったんで、行くときにはどこどこに行くって言ってから、あの、出かけたらいいのにっていう感じで言ってた。いや、それがあの難しいから、こういうふうな目的を持って行くっていうことは、基本そういうことは、うん、あの、そういうふうにして徘徊行くっていう方もまあいるけど、結局は目的を持って行くけど、どこ、それが方向的にどこかわからないっていうところで迷うっていうところになっちゃうんだよっていうのを、まあ、家族さん的な指導が多いですかね、徘徊の場合は。家族さんとか、あと、まあ、ケアマネージャーさんへの、うん、あの、伝達とかいうところが。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実で、カットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。